はい、キマより第94回目でございます。はい、ということでね、今回はね、あのなんかいろいろと話したいことが盛りだったりとか、こうなんだな、自分ごとってかもうね、私ごと的な感じのね、あれで申し訳ないみたいな感じはあるけども、本当にね、こうこの先の楽しみが待ってるからこそ、こうワクワクしてたまらなくて、これをなんてか早く話したいみたいな、こう気持ちが、まあ、この番組で話す必要があるのかと言われたら、多分ほとんどの確率でないだろうとは思うんだけども、まあ、でもこれはね、話しておきたいことがあるので、まあ、でも僕が今これは言いたいって思ってることは多分エンディングで言うのね。なのでね、あの、本編中で話したいことを軽く触れつつ、行きたいと思います。それでは行きます。
デジデジと、
北福の、
気ままに寄り道クラブ。
今回部室にいるのは
皆さん、キマより北福と、
はい、キマよりデジデジです。
はい、
はい、ということでね、いろいろ待ち遠しいよね。
そうですね。もう僕知らなかったんですよね、これ。
そうだよね、僕がね、さっきこう放送っていうか収録が始まる前にこのこと話したいっていうことを言った時に初めて知ったのもね。
いや、もう本当にこれなかったら多分僕今頃なんか情報は、できる限りの情報を集めてましたね。
ああ、なるほどね。
ネット上に転がっている情報を全て集めるレベルですね、これは。多分終わったらやりますけど。
そうだね、これ終わったら調べ出すだろうけど。ということでね、何が言いたいかと言われたら、とある本が。
そうなんですね。ある、ライトノベルですね。
そうだね。ライトノベルがね、今月末、3月30日かな？
確か、
そう、発売されるという話をね、僕がこう耳に挟みまして、で、僕もね、そして福君もね、大好きな。
もうそうですね。まあ。
ものということなので、まあ、ぜひともね。
はい。
そちらを話しながら、それに絡んだテーマで、テーマトークを話していけたらなと思っていますのでね。こう、今日はちょっと長くなりそうな予感が結構あるので、はい、サクッとね、ほんとオープニングは切って、
そうですね、
さっさとね、テーマトークいきたいと思います。それでは、いきまーす。
宿り木の下に立つ人はキスを拒むことはできない？三年生の師匠戦争を劇的な勝利で飾った秋下たち二年生、真っ当なクラス施設もゲットして快適な学園生活を送る F クラス面々が今関心を寄せるのはそう、クリスマス。しかし彼らは知らない、学園長がまたイラ抜きを回そうとしていることを。僕と聖夜と渦巻く陰謀前後編。そして女子からの数々の仕打ちに耐えかねたバカたちがついに報復に出た。僕と同志とスカウトめくり他でお送りする、青春エクスプロージョンショートストーリー第6弾。バカとテストと召喚獣 12.5 巻は3月30日発売です。
はい。ではでは、待ち遠しいのは。
いや、もう本当にもうね、気が切れないと。
気が切れないんですよ、ね。で、お互いちょっとテンションの上がりどころをどこに持ってっていればいいのかっていう感じのね。
もうじゃあ、早速入りますかね。
はい、入りますかね、ということもあるんですが、とりあえずね、テーマトークをね、行きましょう。まずは。
はい。
それ、本のね、紹介に関連したテーマトークをしたいと思います、はい、ということで、今回のテーマは、自分バカだなぁと思った瞬間。
なるほど。
はい。ということで、ね、まあ何かと、まあ、わかんない。僕は人のことはあまり悪く言いたくないから、あれだけど、僕はそういうことも割とあるので、自分自身に対して、そのね、叱咤激励ではないけども、そういった、ダメだなって思う部分っていうのは感じるわけよ。
なるほど。
うん。まあ、バカは別に悪いものではないとは思うんだ。僕としては。
そうですね。
うん。なんか、真面目に生きるのは、それはそれでいいことだとは思うけども、なんか、こう、ずっとはダメだけども、ある瞬間だけでもバカになれるってすごくいいって思えるから、
うん、
うん。悪いことではないと僕は思うんだけど、
はい。
副的にはそういう瞬間ってのはどういう時にあるかな？
まあ、まあ、なんていうか、やっぱ対人関係ですかね。
やっぱりそうだよね。
まあ、多分負けるとしたら、その、完全に知識の問題で、相手とこう話したりとか、うん、何かを知ろうとした時に、うん、なんか自分の知識が足りないことを自覚したら、
ああ、
自分ってバカだなって思う。
あるある。なんか、そういう瞬間は、割とあると言うと、なんか僕が本当に知識不足す、言ってる予定してるよね。
そんなことない。
あれなんだけど。
常に勉強してるみたいな、なんか、格言があるぐらいだ。
まあ、どうなんだかって、まあ、でも、なんだろうな、その、もともと、結構ね、その、うちにこもってるね、性格だし、その、昔から、なんだろうな、こう、世間を知らないみたいな、
はい。
うん、感じの部分が割と多かったので、こう、なんだろうな、こう、もっと若い子たちのなんか、ね、楽しみ方的な感じのを僕があまり知らなかったりとか自分若いはずなんだけども、なんかこう、そういうはっちゃけ方みたいなのを、こう、分かっていなかったりみたいな。
はい、まあ、そうですよね。まあ、バカの基準はまあ、ちょっと曖昧ですけど、
うんうんうん、
なんていうか、あんま普段できないようなことを思いっきりやるとやるのが許されるのは、
うん、
まあ確かにあんま年食ってからと厳しい。ですかね。
そうそう。だからね、こう、若い人にね、もっと、やれることをね、こう、バカなことでもやっていきたいっていう、なんかもう、こう、今のうちだよ、本当だから。僕も、だから、まだできるというところだから、こそ何か、こう、バカな、でもいい、みたいな、なんか、バカなこそ、やれる、みたいな。
ああ、なるほど。じゃあ、バカだと思ったこともありますけど、
うん、
自分がやったバカみたいなことでもいいですか？
ああ、いいよ、いいよ。
それだって、たら何かな、バカなことね。
まあまあ、無理やり思い出さなくてもいいんだけど。
いや、結構あるんですよ。いや、僕野球やってたんじゃって言ったじゃないですか。
うんうん、
なんで、野球やってる、これ偏見ですけど、
うん、
まあ、たまたま僕の周りの野球やってる人間の話かもしれないですけど、
うん、
結構バカなこといっぱいしまして。
うん、
何かな、いや、そうやって言われるといっぱいあるんだけ
ど。ポッとこういうのって思い浮かばないよね。
なんか雨降った時に、
うんうん、
なんかちょっともうみんなテンションがおかしくて、
うんうんうん、
なんかびしゃびしゃの芝生に向かってヘッドスライディングしたりとか。
ああ、いいね、なんかそういうの。なんか青春って感じするわ。
次の日なんかめちゃくちゃ体調悪くなって。
ほんとね、なんかね、バカだなと思うけども、そういうことやりてえなって感じもあるわ。
あと、教室に、友達が、ちっちゃい、こうなんか、ピーチとかが、マリオカートの車に乗ってて、ちょっと遠隔操作でウィーンで動かせるやつあるんですよ。
うん、
なんか、あれを、こうなんか、こう動かしながら、こうカメラを、携帯のカメラでめっちゃ、近くで撮ってなんか、すげえ、レーサーの動画風にしようとか言うわけのわかんない。
いやーでも、それ若さだよね、悪い意味を。そんな、なんか、もう、若さっていうのかな、発想力な希望化してくんだけど、そのあたりはね。もう、そんな、なんか、なんでもないものみたいなものから、よくそういうものを発想の、つなげられるよな、みたいな。
はい、
うんうん、
そうですね。高校は特に、その部活終わってからもそうですけど、ちょっと友人がすごくなんか行動力があって、
うんうん、
それにこうなんか引っかき回されたというか、すごいなんかね、あって。
でもなんかそういうの巻き込まれるっていうのもなんだかなんか、なんかこう、移送場は、その時は大変だったなとか思うけども、
はい、
後々思い返すと結構ね、楽しかったなって感じの思い返す思い出な気はするんだけどね。
いや、まあ、やっぱり、まあ、こっからその話を、つなげると思うんですけど、
なるほどね。
そういうのって、いわゆるこうなんかやれやれ系の主人公が、
ああ、そうだね。
こうなんかね、 あの、周りに巻き込まれる的な感じだと思うんですよ。
最近よくあるよね、そういうタイプって。
はい、でも、あの、得てして、あの、リアルではそういう出来事がないじゃないですか。
あ、なかなかそういうのって、その自分からやっぱぶっ込んでいかないわけ、はい、今いかないわけじゃないの。
まずないんですよ。
うんうんうん、
ってことは、まあ、つまり、まあ、創作に求めると。
なるほどな。
で、まあ、そういうジャンルが最近多いのが、まあ、ライトノベルですよね。
なるほどね。そうだね。
で、ライトノベルで、の話から、今回ね。
今回の、
ね、話したわけですよ。
そう、紹介したいものを。
はい。
はい。ということでね、あの、長い前振りで、やってきましたけども、はい、今回紹介したいのは、
はい。
はい。バカとテストと召喚獣。はい、でございます。はい。ということでね、もうこれこそ、バカ、バカにぴったりなっていうね。
そうなんですよね。もう本当に、僕がライトノベルをハマって、きっかけってわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ最初に借りたやつはまた別の本だったんですけどね、
うん、
これ読んでからかなり、まあ、他のライトノベルに手を出したというか、
いやもうでも面白いからね、本当にね、バカテスね、もう僕ね本当本読むの遅いんだよ、
はいはい、
割とその漫画でも小説でも全然読むの遅いんだけど、
はい、
いやもうねバカテスに関してはね早く読めた、早く読めた。つかもうね、すぐ、スルスル読めちゃうね、あれはもう。
あそうですね、あれ、まあ、会話も多いですし、テンポもいいですから。
そうそうそう。
めちゃくちゃ早く読めるんですよね。
だいつもだったら、1日っていうか2、3日ぐらいかかるのに、もう半日もかからずに読めたぐらいな。
いや、もう本当にあのテンポの良さはもう素晴らしいですね。
本当ね、井上健二先生は素晴らしいですね。さすが美少女。
さすが美少女ですね。
わかんない人はね、放っておくかね、このあたりは。
いやいや、ちゃんと説明
します。ちゃんと説明しますかね。
一応中の人が、そうそ
う中の
人他の作家さんから、
そう
すごい、超絶美少女が絵を描いて、文章を描いてるみたいな、
そういう
ネタがありまして。
ね、なぜ、だからもうね、だから、Google 検索とかね、してる、すると、井上健二って検索すると、その、はい、あれスペース開けて、美少女っていうのが、検索キーワードにね、
美少女で出てくる。
そう、出てくるくらいの、ことなんだけどもね。
ちなみに、その美少女っていうのをネタにした、ライトノベルがあって、バケラノっていうライトノベルあるんで、それです。井上健二さん、を、モチーフにしたキャラクターが出てくるんで。
あったね。
あ、まあ、こんなことはいいんですけど。
まあまあまあ、ね、まあ。
つまり、何が言いたいかというと、僕はなんかそんなとこまで手を伸ばすぐらい、この作品が好きでして。
そうね。
ええー。
で、まあ、好きは好きなんだけど、残念なことにね、こちらの作品が、まあ、ね、終了してしまったということが。
そうなんですね。終わっちゃったんですよね。
あって、でね、もっと続いてほしかったなとか、もっと見たかったなっていう、
はい、
こう気持ちがね、お互い、ま、あったわけだよね。
そうなんですよ。まあ、結構、エンディングというか、最後が結構、まあ、いい終わり方なんですけど、
うんうん、
まあ、なんというか、みたいな。
まあね、バカテス的な。
はい。
うん、ところというか、なんかもうちょっと、あれが欲しかったっていうところも。
はい。あともうちょっと単純にね、もうちょっと先の展開を見たかった。
そう、さらに、こう、このキャラクターたちがどういう、こう、物語をこの先繰り広げていくのだろうかっていうのがね。
そうなんです。
いや、気になっていた、というね、ことをお互い思っていたところに、やってきた朗報ですよ。
ですよね、これがね。
はい。ということでね、先ほど言ってましたけども、今月3月30日に、
はい、
バカとテストと召喚獣の最新刊、バカとテストと召喚獣 12.5 が発売決定です。ということで。
めちゃくちゃ嬉しい。
いやもう楽しみに待ってただけあって、ほんとね、いや、もう、今かとって感じのね。
そうですね。
そうだよ。もう多分配信される頃にはもっと数日前だよね。
はい、そうですね。まあ、この作品の特徴として、そのなんか、外伝編っていうのは何点5って感じで。
そうそう、小数点がね、ついてるんだけども。
外伝今6冊ぐらい出てましたっけ？
確かそれくらいかな。うん。割と出てた気がするんだけど。
まあ、外伝は基本的にその、本編は、基本的にその、まあ、踏み月学園と呼ばれる学校が、ちょっとな特殊な勉強方法と、その勉強をこう促進させるなんか、新しいシステムを学園長が開発したんですよね。
うんうんうん、
で、それを利用して、こうなんか、クラス分けが行われたりして、 で、よくあるじゃないですか、みんな、まあ、学校通ったことある人とかなんか。
そうだね。う
ん、特進クラスとか。
そうそうそう。
あるわけですよ。
頭いいのと、頭が悪いのと、ちょっと言い方悪いですけど。
で、まあ、優秀、成績が優秀なクラスは、クラスの教室の設備もいいし、
うんうんうん、
なんかすごくいい待遇を受けれるんですけど、逆に、そうそう、いわゆる F クラス、A から順番に行って、最後の、大会の F クラスは非常に、うん、体が悪いと。
もうね、ひどいよね、あれは。
みかん箱で授業って。
ちょっと、せめて学費払ってんだから、もうちょっとマジなのにしろよって。
あれは本当にひどい。
思うぐらい。
っていう、うん、まあ前提があって、
そうそう。
ね、主人公はね、その F クラス、一番下のクラスで、まあ少しずつ A クラス、打倒一番上のクラスを目指してね、
そうそう。
戦うっていうのが本編。そうそう、
本編なんだね。
はい。まあ、本編は、普通に、まあ、非常に、面白いんですよね。うん、テンポもいいし。
そうそう、真面目なところもありつつ、逆もで、いい感じのね、はい、テンポが持ってて、割とね、両方とも楽しめる部分で、あると思うんだけど、はい、てか僕ね、なんだろう、最初の方、1巻、2巻、3巻、ポコポコ読んでた時に、
はい。
なんだろう、まあ、1巻は、一応、ストーリーの導入みたいなところもあるし、っていうのなんだけども、はい、2巻がさ、すごくなんか、真面目というかさ、すごい真面目な感じだったじゃないの。その、召喚大会っていう、
はい、
うん。の、まあ、あれだっただから、すごい真面目で、ね、秋久、主人公のね、秋久たちがかっけえなって思ったら、
はい。
次の回が、
はい、
ね、ちょっと、これやったらあれかなと思うけど、はい、全力で覗きをする回だったから。
あ、修学旅行ね。
そうそうそう。あれはなんかね、落差にびっくりした。
まあそうですね。基本的にまあ、タイトルにもあるように、
うんうんうん、
まあ、バカがテーマなんですよね。
そう、バカがね、テーマなんだけどね。
ああ、すごい、こうなんか、痛快というか、面白おかしいことを、
そうそう、
全力でやってくれるんですよね。
ほんとね、バカって素晴らしいって思えたね。これ見た時にほんと。
まあ、そんな感じのね、話なんですよね、
う
ん。
ね。
で、今回出るような外伝っていうのは、
うん、
まあ、一応主人公格が、秋久っていう主人公と、あと友達の何人かがね、まあ、5人ぐらいいるんですけど、
うん、F クラスの。
F クラスの友達がね、その一人一人にスポット当てた話とか、
そうそうそう、
あ、過去の話とか ね、そういうのあって、で、本編中で語れない内容が基本的に出るので、
ね、結構いろんな、このキャラクターのその見えなかった部分とかがいろいろ見えてね。
そうなんですよね。
うん。
結局本編中でほとんど語れなかった秋久とそのヒロインの過去。
そうね。うん。
外伝でね、詳しく掘り下げられたりとか。
あ、
あと悪友のね、F クラス長の、ユージとかね。
ユージのね、話とかもね。
話とかもあって、うん、まあ、やっぱりその分キャラ愛というか。
そうそうそう。
こういう背景があって、
うん。
まあ、ああいう感じだなってって、こう作品に重みが出るわけですよ。
そうだね、そういう部分が大きく出てくるわけだね。
で、まあ話が終わった今ですけど、やっぱり、
うん。
まあちょっと、まああんまこういう時に使うべき単語ではないんですけど、カップリングというか、
うん、ね。ああ。
あるわけですよ。
まあ、なんだろうな。
〇〇くんと〇〇ちゃんの組み合わせの話が見たいとか。僕が一番期待しているのは、ムッツリーニ徳藤さんなんですけどね。
ああ、そこはなかなか気になるよね。
まあまあ、ぜひね、これ聞いてちょっと面白そうだなって思ったら、ぜひ読んでいただきたい。
うん、そうそう、今なら結構、割と結構聞く。もう発売してから結構経ってるから、うん、割と古本屋さんとかでも割と置いてるところも多いんじゃないかなと思うね。
まあでも、ファンとしてはできれば
ゲーム。まあね。
ね、買ってね。
そこをね、
皆さんにお金を入れてほしい。
そうそうそう、押してもらいたいところがあるんだけどね。
まあ、あとなんかね、インターネットの、なんか、試し読みとかもあったりする。
あるね。そういうのでちょっと見て、面白いなと思ったら、ちょっといかんだけでも買ってみるとかしてみたらいいんじゃないかなと。
おそらく、すごいスピードで読めます。
そう、本当に、あれはね、なんであんなに早く読めんだろうってくらい読めるから、あれは。
読むの苦手、自分は本を読むのが苦手で、うん、漫画とかしかちょっと読まないんだっていう人こそおすすめです。
うんうん、ぴったりだよね、そういう人には本当。
すごいテンポが良くて、しかも面白いので。
本当ね、こう、本当痛快っていうね、
はい、
ことぴったりだからね。
まあ、あと、あまり、こう、なんか、はっちゃけた学校生活を送れなかった人にも。
そうね。
ただ、読み終わってから、こうなんか、なんか、自分を振り返って悲しい気持ちになるってことは絶対ないので。
ああ、ないないないない。
そういう意味では、おすすめでいきます。
そう、なんかこうさ、青春物でさ、こう恋愛がどうこうとかさ、そういうのしてるとさ、あとあと自分の中でなんか思い返したら、ああ、なんかっていうようなのさ、なるものもあるけども、いやもう、これ見た後はもう本当笑い転げるだけでもうね、こいつらバカだなって思って終わるだけだからね。
いやー、面白そうだなーって言って終わりですね。
そう、頭空っぽにして本当に見るからね、あれは。
まあ、それぐらいおすすめでいきます。
本当ね。ね。だからもう楽し、はい、もうそういうことだからね。やっとこれでね、また新しいね、お話が読めるということなのでね。
はい。まあでも多分 12.5 って言ってるってことは、次はもう、続編は出ないんで。
まあね。ま
あ、ある意味、もう、一番、もう本当の最後みたいなね。
まあ、ということにはなりそうだけども。
まあまあまあ。
まあでもある意味、最後らしい、てかバカテスらしいものをね、最後に見せてもらえるんじゃないかなと。
そうですね。
うん。
本編より外伝の方がかなりはっちゃけてます、
ね。ほんとはっちゃけて、なんだ、ギャグの振り割り振りがすごくね、ビュンとね、高まってる感じがね。なんだ、こう、そのさ、短編集ってさっきも言った通り、そのキャラクターをフィーチャーした話があるんだけども、それと、それがなんかまあ一編あっての、他がもう、だいぶギャグだからね。
もう本当になんか、海行ったりとか。
そう、そうね。
なんだっけな、外伝。プール掃除の話とかもあったな。
あったあった。
あと基本的にお色気が多めになるという。
ああ、あるある。
ちょっとサービスか、サービスというか。
なんか二人、なんかこう、さっきのカップリングじゃないけども、はい、子供的なあれが出てくる話とかもね。
あ、ありますあります。
あれも面白かった。
あった
なんかね、そういったね、こう、いろんな、そう、ギャグ的なシーンが割と多めではあるので、そういったものもね、楽しめるので、はい、ぜひともね、見に、おすすめしたいですね、ほんと。これはほんと楽しめる。3月30日、発売などなのね。
3月30日、いいですか、皆さん。
あのね、限定版もね、発売されるっていうことが決まってて。
これは限定版買わなきゃ。
はい。ドラマ CD が、こちらにはね、収録とかね、同行されるということで。
はい。
こちら
に。いいですね。まあ、あれ今はアニメ版のやつで撮ってるんですか？
そうだね。今のはアニメ、確かにね、アニメの前に確かに、そのドラマ CD って発売してて、ね、はい、それが、その、別キャストだったんだよね。はい、一部を除いて。はい。主人公の秋下とか、その、ま、あたりは、ま、同じなんだけども、はい、後の、あたりは大体別の人たち
が、ね。とかね。
まあね。まあ、なってたんだけども。まあ、でも別に、その、アニメのキャストが、だからとか、ああいうことではなく、別にアニメのキャストでも、ドラマシーンのキャストでも、全然普通に、馴染めてたけど。
てか、まあ、まあ、アニメのキャストも普通にいいので。
うん、普通にね、良かったんでね。なんか、こちらのなんかドラマ CD には新キャストも入るということで、なんか、キャラクター的にね、いろいろと、その、久保くんの弟と、ムッツリーニの妹
あ、そっか。と、妹来たのか。
と、玉野さん。
玉野美希さんですか？
そうです。あのキャラもかなりぶっ飛んでるから。
そうですね。アニメ未登場のキャラクター、ね。そう、
未登場なんだけど、あれは、ほんとね、すごいよね、あれは。
はい。
いきなり出てきて、すごい勢いになったなって思った。
僕自身、バカデスを読み合って2年ぐらい経ってるんですけど、
うん。
未だに名前出ただけでキャラと、内容がもう出てくるぐらいには
読んでる。思い浮かべるよね、ほんと。僕もだって最近全然読んでないのに、あのキャラだなって
全然思い浮かべる。あの、ファンに出てきたあのキャラか、みたいなね。
そうそう、全然思い浮かべれるよね。
いやいやいや。ああ、そっか。まあ、そんな感じで。あ、ね、そうです。で、さっきちょろっと言いましたけど、
うん、
この作品結構メディアミックスいっぱいしてるんですよね。
そうそうそう。
で、アニメやってますね。
うん、アニメがね、1期2期で放送しておりまして。
はい、1期はもう、なんか、すごい完成されてたので、
うんうんうん、
よかったですね。2期は、まあ、
まあな、その、一気でやって、その、やってない話をみたいなところもあるし、まあ、一番は DA 作だと僕は思ってるから、別にアニメがダメというわけじゃなくて、アニメはアニメで楽しめばいいんじゃないかなっていうところなのでね。僕としてはその、割と2巻の話好きだったから、OVA で、その2巻の話が、来てたので、ちょっともうちょっと長く作ってほしかったなっていうところは、
あ、そうですね。OVA もあるんですよ。
そうそう。OVA があって、それが、そのバカと鉄道召喚獣の2巻。
祭りってやつですね。
そうそう。祭りっていうので、2巻の話が、その前後、あの、上下巻で発売してたんだけども、もうちょっとあれもでも、話欲しかったなってね。
そうですね。まあ、うん、まあでもまあ、短くまとまったんで、うん、
まあね。
思いますけどね。
まあ、アニメはアニメラジの、なりのアレンジということだからね。
は
い、うん。
ということでね、まあ、ミックスメディア、あと、まあ、コミカライズもあります。
そう、コミカライズもね、いっぱいしてるのでね。
はい、しかもいっぱいあります。まあ、
そう。今、少年エースかなで、その原作アニメの方の、はい、アニメというかゲームじゃない、小説の方の、コミカライズもね、じゃんじゃん、まあ、未だに、今でもね、ずんずん続いてるので、ね。
し、あと、なんだっけ、ナムさんが書いてるやつも何巻か、4コア漫画のやつと、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
あと、秀吉フィーチャリングした作品も、そうそうそう、まあ、ね、終わりましたけど、4巻くらいあって。
うん、あれもね、いっぱい、はい、だからいっぱいいっぱいそういうね、展開があるのでね。
つまりですね、今から、こう、バカテスにハマっても、
うん、
結構、なんか、消費するものがいっぱいあるんで。
そうだね、今の現状からやると。
して、のめり込めますので、皆さん。
そうね。沼にはまり込めるのね。
その言い方
ちょっと言い方がひどいけど。まあ、ぜひともみんなで楽しんでいきたいなと。
あと、あれですね、なんだっけ、あ、ゲームもあります。
そう、ゲームもあるね。
サイコロみたいなやつで、まあ。
そうそうそう。
この辺は、まあ、ノーコメントで、まあ。
まあ、それは、まあ、それぞれで、まあ。楽しめたらいいのかなってね。まあ、放送当時は、その、アプリ的な感じのもね、あったりとか。
あ、iPhone アプリもありますね。
そうそうそう。
僕も全部持ってます。
ね、あれもだから。
あと、なんか、踏み先がけオンラインみたいな。
うん、最初、アニメ
いわゆるなんか、そうそうそう、現在の、ソーシャルゲームの先駆けみたいなのが
あって。そうだね。あれでも、あれ、いつ頃なんだやってたのって。
4年ぐらい前じゃないですか。
だよね。アニメの放送をしてた頃だもんね。
なんかミクシーのやつですよね。
そうそうそうそう。やってたやってた。あれやってた。
やってました、僕も。
そう。懐かしい。そう、ミクシー確かね、あの時期や、ちょうどやってて、で、バカテスのあれあったから、あ、やろうってね、やってたやってた。
僕もなんか、たまにパソコン使えるときにあれちょろっとやってました。
うんうんうん。
というようにですね。
そう。
はい。僕たちの青春に深く関わってたバカとテストと召喚獣ですね。
そう。
大事に。お勧めします。
お勧めします。
最新刊は3月30日です。
はい。もう、特装限定版もあるのでね、ぜひともそちらもね、チェックしていただければと、はい、思います。ということでね。あと、もう一つね、言うことといえば、もう一つ、はい、その、原作者のね、そのバカとテストと召喚獣の原作者が今、漫画原作をね、やってるんですけども、はい、こちらがその、ですね、雑誌の方が、グッドアフタヌーンっていう雑誌で、ちょうど今連載をしているんですけども、グランブルっていう漫画
はい。
なんですけども、こちらがその、大学生の主人公が、なんだけども、そちらがその、大学のサークルで、ダイビングのサークルに、その、入っての物語なんだけども、なんだろうな、本当にね、バカテス好きな人なら絶対おすすめする。っていうね、内容なの、本当に。
はいはいはい。
本当にね、これ、ネタ的に、あれが言うんだけども、
はい、
ダイビング漫画ってか。
ああ、そうですね。
今ちょうど、2巻まで発売してんだけども、その中で、まあ、ダイビング要素が強いのは、1話か2話ぐらいかな、ということで。だいたい。
お前らダイビングしろよ、みたいな。
そうそうそう。もうね、これひどいよね。帯にね、書いたんだけども、ね、帯、ドドンとでっかく書いてあって、はい、頭が悪いって書いたんだから。ひどいこと、この上ないんだよね。
なるほど。
うん。このね、もう、こう、バカな、こう、簡単に言えば、そのバカテス的な、言い方をすれば、うん、まあ、バカ、こう、大学版 F クラス。
あ、なるほど。
みたいな感じに、まあ、 言ってもらえば、なんとなく分かってもらうと思いますんで。
じゃあ買ってきますと。
ぜひとね、なんかまだちょっと出荷数が少ないそうなので、またあれだけども。まあ絵柄とかはね、ちょっとまたバカテストはちょっと違って、テイスト的には青年誌となっているので、まあ絵柄は若干違いますけども、まあ、バカテストを楽しめる人だったら、結構こちらもいけるのではないかという。
バカテストの絵について触れてませんでしたね。
あ、そうだね。絵についても触れてなかったね。
歯がゆい先生の。
そう、歯がゆい先生のね、アテナのイラストはね、可愛らしいですからね、ほんと。
もう、秀吉は重罪ですよ。
ほんとね、もう、やっぱ、あれだ、あのね、イラスト見て、やっぱ秀吉いいなというか、もう、秀吉だったらやっぱもう男女の壁とかそんなの絶対関係ないやって思えるから。
あのキャラクターが、男、女と、秀吉っていう性別をね。
そうそうそう、秀吉という
ね。言われるぐらいの。そ
う、新たな性別を作ってしまったというね。
もしかするとバカです読むと、うん、男の子とか別に俺いけるかもしれんなって。
そうそうそう。
思ってしまうかもしれないのでおすすめです。
うん、そうそう、それはおすすめです。なんかね、ほんと、女装ってええとか思ってる人がいるとしたら、はい、このバカですさえ読んでしまえば、はい、あ、なんだ別に女装って普通じゃんとか思えるので。
なんだ、いや、結構可愛い。男だったら別に大丈夫なのか。
そうそう
そう。いう、性癖が非常にねじ曲がるのでおすすめです。
そうそう、ねじ曲がる。いやいや。
しかも、読んでて、うわってなるんじゃなくて、うん、極めてこうなんか、そう、サブリミナル的にそういう風になっていくので。
もうね、湧き上がってくるよね。
気づいたら、こうなんか、あれみたいな。
そうそうそう。もう可愛いとしか言いようがないというか、もう秀吉としか言いようがないぐらい。
もう可愛いんですよね、本当にね。
ほんとね。
というわけで、まあ、絵を描いてる方ね、ちなみに絵描いてる方、まあ、今先終わってますけど、ロッテのおもちゃっていう作品。
そうね、ロッテのおもちゃ
っていう作品ね。
うん。
こちらも、結構面白いんでね。
うん、そう、僕もあれ結構好きで、割と読んでた。
というわけで、まあね、バカデスオフィについてこう熱く語る。
そうね。
字で。
まあ、もっともっとできるよ、と。
この5倍ぐらいは余裕でいけるんです
か、ね、もっとね、こう、その一つの話についてとにかくいろいろと掘り下げて掘り下げてとか、一人のキャラクターについてどんどんフィーチャーして
る
から
、
もうね、多分話尽きないと思うんだ。多分いつまで経ってもそんなね、終わらないと思うんだ、これ。
多分なんか、その応援ラジオぐらいのものにしないと多分、たまに切らないんで、まあ今回はちょっとまあ、
なんか、こう、何十回にかけて、放送をするみたいな
。本当にそれぐらいですよね。
できなくはないでしょ、絶対。
なんで、この辺で止めておかないと、
ね。そうそうそう。もう収めないと。
止まらないというか。
もう本当に終わらないので、これ。ということなので、ね、もう僕らがこれだけハマるね、バカです。ぜひとも、見ていただければと思います。
はい、お願いします。
はい、ということで、エンディングいきたいと思います。アイドルマスターサイド M ラジオ最高プロナイトは4月3日より毎週金曜日21時より放送開始。中村修吾、内田優馬、八代拓の3人がパーソナリティとなってお送りしていきます。ドラマチックアイドル育成カードゲームアイドルマスターサイド M に関する情報はもちろん、3人の初々しいトークをぜひ楽しんでください。エンディングですということで、もうね、はい、エンディングらしからぬテンションだけど、もうまだまだ終わらないよっていう感じのね。
いやー、もう、これ自分をセーブしないと、もう、
ほんとね、もうい
いじゃんか。
もうね、やばいよね、もう。多分自分、今の自分たちのテンションじゃないよねって。
そうですね、そうか、エンディングか。
そう、エンディングもうね、バカテスの話で盛り上がりすぎちゃって。今度またやろうね、バカテスのこと。
そうですね。だって新刊出たらまたなんか、
そうね、
しましょう。
そうだ、しようね。はい、ということでね。 はい、もうね、バカテス楽しいです。ということで、皆さんもね、バカテス好きな人もね、人もこちらに、メールとか送ってもらえたら。
ね、ぜひね、メールいただいてくればね。
はい、もうぜひともね、みんなで楽しみたいと思いますのでね。はい、ということでね、そちらは決まりのメールフォームから送っていただければ送れますので、決まりメールフォームで検索していただければと思います。
はい。
はい、あと、メールアドレスからも送れますので、こちら、決まりメールアドレスが、よりみち .club@gmail.com。yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。
はい。
はい。ということでね。はい。もう一つね。オープニングというか、僕の最初の一人語りの時に、ちょっと話してました。何か言いたいこと。
はいはいはい。
多分ね、聞いてる方、ね、あのことだろうみたいなことは、多分わかるだろうと思うので、いろいろ言っちゃいますけど。あとね、ここで、それこ、いう意味で、ラジオのね、紹介というものなんですよ。今回の、今紹介したいものっていうのが。はい、で、今回初だと思うんだけども、
はい。
多分、間に合ってれば、こう、初放送、初回放送前、開始前に、紹介するのが初めてだと思います。ということなので、これを聞いて初回放送にみんな望んでもらえたらなっていう気持ちも込めて話させていただきたいと思います。
はい。
はい。ということで、今回、紹介する、ものとしては、アイドルマスターサイド M ラジオ最高プロナイトでございます。
はい。
はい、ということで、何度も紹介してきました。アイドルマスターサイド M の、ラジオが、始まります。
イェーイ。
はい。
実は僕もだいぶ予想ついてました。
だよね。まあね、そういう予想がつくだろうとは思ってましたけども。まあ、こちらが、4月の3日から、こちらニコニコ生放送にて、夜の、21時、9時からですね。こちら、放送開始となります。はい。こちら、パーソニティが、サイド M の、看板的、アイドルユニットであるドラマチックスターズの、キャラクターのボイスしている、天童照役の中村修吾さん、桜庭薫役の内田優馬さん、柏木翼役の、八代拓さん、というこの3人で、ラジオを開始することになりましたということで、先日、3月15日に、その315っていうその最高プロっていうサイド M の事務所にちなんだその3月15日にニコ生が放送されてたんだけども、
はい、
そこでラジオの告知が初めてされまして、でやっとラジオっていうかそのね、なかなか見れる媒体がなかったからやっと来たかとね、 CD とか発売もやっとしてたからやっとね始まるのだっていうこう期待感が今の中で結構あるんだけども、はい、この間もねニコ生も同じメンバーで放送してたんだけども、みんなそのアニメとかまあ詳しくない人はあれかもしれないですけど、そういう人たちでもあんまり聞いたことない声優さんたちまだと思いやすい。僕は本当に知らなかったんだね、この作品で初めて出会った方は方だったので、
はい、
うん、みんなそのすごい初々しいというか初めてだからこそ結構ねすごくね、緊張感があった、ね、この間のニコ生だったんだけども、こう、ラジオがどういう風になるのか、今からね、こう、ワクワクしてたまらない状況なんだけどもね。
はい。
まあ、アイドルマスターサイドも、こちらでね、また新しいその展開というか、どんどんこちらのラジオでまた新しい情報とかがね、多分、発表されていくんじゃないかなと、多分ね、思っているので。
はい。
はい。まあ、ぜひともね、こちら楽しみに。一応ね、こんちはニコニコのその公式のチャンネルってものが、まあ、開設されてますので、そちらから、毎回その金曜日の9時から、ニコニコ生放送で放送されますので、ぜひともね、こちらチェックしていただければと。ね、こちら会員になると、おまけ放送とか、その番組の収録のレポートみたいなものも見れるようになりますので、まあ、540円かな。まあ、払えば一応見れるので、まあ、これね、その金銭感覚があれになってるっていう言い方されたらどうしようもないんだけども、ゲーム内でガシャを2回引くよりも安いから全然安いよっていうところなので、まあ、それは本当にゲームやってる人の感覚なのであれですけどね。 まあですけども、ぜひともね、楽しみに、していただければと思います。まあ、放送日とかね、そういうのをね、忘れちゃいそうだという方はね、アイドルマスターの公式サイトの方で、その、アイドルマスターのその、関連作品のその、予定とかをまとめた、プロデューサー予定表っていうものが、毎回、毎月公開されてますので、そちらの方にも、最高プロナイトの方、ちゃんと毎回掲載されてますので、まあ、ぜひともね、忘れないようにそちらもチェックしていただければと思います。
はい。
はい、ということで、ほんとね、もういろいろとこのあたりね、待ち遠しいことがもうこの先いっぱい待ってますので、
ね。そうですね。
はい。まあ、ぜひとも皆さんは楽しみにしていただければ、あと言い忘れてた、さっき言ってた、井上健二先生の原作の漫画の最新刊も4月に発売しますので、はい、ぜひともそちらもチェックしていただければと思います。はい、ということで、ね、そろそろね、下校時間なのでね、帰りましょうかね。まだまだ溢れるものはいっぱいありますけども。
そうですね。いやー、明日中にアニメ見ようかな。
そうね、見返してもいいね、せっかくだし。
はい。
いやはい、ということなのでね、そろそろ、ね、帰りましょうかね。ということで、本日、別に集まったのは、デジデジと、
北福でした。
はい、それでは、また、別室で、バイバーイ。